東京ネットラジオ。
はい、ご無沙汰しております、これに懲りたらまた来て ね。アートヒルズミュージック様の提供で本日もお送りさせていただきたいと思いますけども、いやー本当ね、皆さんあのね、つい数ヶ月前はちょっとね、中国でなんかあのウイルスが流行ってるっていうのを考えてたら、もう今全世界大変なことになってますね。まあそれで昨今ね、オリンピックも多分まあ延期中止いろいろ言われてますけどね。ねえ、ね、この間の土曜日ですか、聖火がねギリシャの方から来て、ものすごい風の強い日だったんですね、あの日は。全国的に特に北海道東北はものすごい風でしたからね、いろんなものが中止になったりとかね、スキー場のリフトなんかも動いてなかったんですよ、ああいう時はね。ゴンドラとかも止まっちゃってるぐらいの強い、でもね、優秀なパイロットさんがもうね、難しい条件の中着陸したわけですよ。ね、やっとの思いでギリシャからの成果がっつった時に冷えたっつうのは笑いましたよね。笑ったというか、やっぱ今年のオリンピックというかもう呪われてますよね。普通消えませんよね。なんかでも一応ね、もしものためにっていうことで後ろからあの予備のあれを持ってきてまた点火してましたけどね。ライターとかでつけたら面白かったですね、逆にね。100円ライターとかでサンドイッチマンの方がつけ直したらね、ほんと面白かったんですけど。いやー、東京の方でももうチケット持ってる人とかも大変じゃないですか。ね。もう今年の夏はいろんなところでね、もうオリンピックを中心に、世の中とか生活を組み立ててた人も多分ダメじゃないですかね、今のままだとね。でもね、昨今はマスクもすごいでしょ。ドラッグストアの前がすごいですよね。あれでも入荷するかどうかわからない状態で、あの朝の10時ぐらいの開店の前にね、ドラッグストアに並んでるんですよね。横目に見ててな、ね、あれでないって言われてもまた並ぶのかなとかね、すごいですね。それであのスーパーで歩いてみましたら、子供があのマスクを口にしないであの目につけて歩いてましたね。多分かなり見えないんでしょうけど、あの手であのいろいろなものを触りながら、兄弟だと思いますけどね、マスクの意味がない、もう口はがら空きで目にね、2人の兄弟があのマスクして歩いてましたけど、いやー本当大変ですね。まあ、相変わらず北海道最近はね、いろいろ北海道に行ってね、なかなか東京の方もね、今飛行機だって、まあ、キャビンアテンダントさんがねもうマスクしたり限界態勢で、しかも最近乗ってないんですけどガラガラみたいですよね、飛行機も。ほんとゆっくり乗れるみたいでしょね。え、で最初の2月ぐらいの時はね、あの札幌雪まつりがあった時はまだ騒がれてはいたけど、まだ中国の方とかいらっしゃいましたけど、本当にいなくなりましたね。めっきりいなくなって、いやもうこの先どうなるかね。それに来れたらまた来てねとか言ってる場合じゃないですけどね。またいろいろその辺は第2部でお送りしたいと思いますけども、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、第2部でございますけども、まあ第2部ってほどじゃないですけどね、いつから1部、2部、3部になったんだっていう話ですけども、もう今卒業式終わったり順次ね、してるんですけど、あれが急にね、学校の方がお休みになった方も結構多くて、 ね、また来週ね、みたいな感じで、もう下手すると一生のお別れみたいになって卒業してた方ってかなりいるんでしょ、中止になったりしてね。なんか結構切ないですよね、そういう節目がないっていうのは。だから、あれですよ。だからね、無理やり。で、今、卒業式やったにしても、父兄は呼ばないでね。先生と、その、当該の生徒だけの卒業式とかっていうのがあって。いやーね、もうちょっと、なんかできないですかね。こういう時には、ちょっと、お笑い芸人の方もいろいろサービスしてあげて、なかなかこう思い出というかね、いい風に思い出をね、作ってあげるためになんか協力してあげればいいのになと。なんかあまりにもこのまんまだとかわいそうすぎるなと思ったりね。こういう時こそ、いろんな芸人さんとか頑張ってほしいなと思うんですけど。まあ、私事ですけど、まあ、この時期って大体、卒業アルバムっていうのが出来上がるわけですよね、卒業生なんか。私思い起こすと中学生の時ですけど、まあ、だいぶ前ですけどね。まあ、当然卒業アルバムっていうのは皆さんね、まあご記憶というかある方も多いと思うんですけども、ね、顔写真がこう一枚一枚並んでるタイプと、あと中学校の時そうだったのは、体育館での集合写真ね、みんなで撮って、まあ、ひな壇に登って、それ集合写真の携帯になってて、下の方に、順番に名前が書いてあるっていうタイプがあると思うんですけど、その、中学校のね、私時は、そのひな壇タイプだったんですよ。で、背の順で背の低い人が前の方にね、座って、先生が一番前に座って、みたいな。で、副担任が隣に座って、みたいな感じの、まあ、よくあるやつですよ。ね。でね、あれ、まあ、その3段目ぐらいのひな壇で、そのちょうどね、卒業アルバムに載せる写真の撮影の日っていうのが多分11月ぐらいにあったと思うんですよね。で、私その3段目ぐらいだったんですよね。3段、4段ぐらいだったと思うんですけど、3段目ぐらいで、前から3段目ぐらいだったんですけど、端の方だったんですけどね。で、まあ、ちょうど、まあ、日頃から遊んでる友達みたいのが隣だったんですよ。まあ、ほんとね。でも、結構集合写真のカメラマンってじらすでしょ。こう、もう、ね、中学生にとっては辛いわけですよ。もうちょっとこれはこっち向けとか、斜め向けとか、こう、もうちょっとやってくれとか、ね、女子のセーラー服だったんですけど、スカーフをこういう風にしろとか、まあ、いろいろやるわけですよ。もう早く撮れとか思いながらね。そういう風にしてて、まあ、僕の友達ももう、暇を持て余した。結構押されたりとかしてたんですよ。まあ、よくある中学校の遊び合いですよ。で、その時に私強く押されてですね、落ちたんですよね、横の方に、段から。で、意外となんかこうスッと落ちたんですよね。で、またこう回り込んで、なかなかこうね、回り込んできて、また乗ったわけですよ、台に。ふざけながらやってて、で、まあ、そうこうしてて撮影が終わったわけなんですけど、で、数週間後ぐらいに私は担任の先生に職員室呼ばれましてですね、で、何人かなと思ったら、その集合写真の撮影のあった日ですけど、お前あの日学校来てたよなとかって言われて、来てましたよ。写真のアルバム制作委員会というか、そのね、カメラマンの方から、どう見ても写真にお前が写ってないらしいんだよって、ね、と言われまして、と思って、ちょっと、ね、ちょっとその記憶を辿ってみると、ひょっとして、友達に落とされた瞬間にシャッターが切られたのかなと思いまして、それしかないですよね。その日出席してたんですから。でね、いやー、それで、もう、いや、いましたって言っても、いや、おかしいって言って、いろいろ確認したけど、お前映ってないんだよ。なんかあったのか、来てたよな、とか、いや、映ってた。でも、友達とじゃれ合ってて、落とされたとかは、最後まで言わないでね、おかしい。なんかよくわからないままね。で、 後日なんか業者が別撮りというか、またカメラマンが学校に来るという人でね、その日風邪で休んでた人とかもいたと思うんですけど、その日だけですね。で長期間学校に来てない人とかね。だからもう苦い思い出ですよ。卒業アルバム の, あの左上にあの別枠で載る写真になってます。その、あの撮影の時にいたにもかかわらずですよ、ね、で心なしかああいうところにあの別枠で写ってる写真ってこう僕の気のせいかどうしてもなんか病弱に写るんですよね。なんか本当わけありな人みたいな感じで。でもね、悔しい思い出とかもう取り返しのつかないね、卒業アルバム思い出がねあるんですけど、皆さん卒業アルバムは今年は何だろう、まあ今でもあるんでしょうけどね、うまくいったんでしょうか。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということでございまして、まあ最近は春ですけどね、春眠暁を覚えずという言葉がありますけどね、まあ春はね、ちょうど皆さんもね、寝ててもなかなか起きづらいとか多いですよね。まあ私もそうなんですけどね。で私よく言われるのが歯ぎしりが言われるんですよね。なんかすごく昔からで若い時から歯ぎしりしてて、まあ年齢いくと治るとかよく言われるんですけど、私あんまり治ってないんですよね。必ずなんか同じ、例えば私が寝た近所で寝た人にはすごいですね、歯ぎしりとか言われるんですよね。気にはしてるんですけど、なんか言い方が、言い方っていうか、いい方法あるんですかね、なんかね、直すのね。いや、本当あったら教えていただきたいなと思うんですけどね。で、歯ぎしりするってことは、ものすごい皆さんもされる方はわかるんですけども、普通では、なかなかね、日常ではあれだけ、こう力入れて歯を噛み合わせるっていうことはできないとかって言われてるんですけど、それぐらいカチカチ音がするぐらいギギギギギとかね、いう音がするぐらいで寝てるわけですよ。だから私思い起こせば、歯ぎしりはちょっと自分でわかんないんですけど、確かにね、追われてる系の夢とか、なんかこう、夢の質が悪いんですよね。皆さんも夢見られる方も結構いるね、寝てる時にいると思いますけど、僕は結構ピンチ系の夢多いんですよね。何かに追われてるとか、そうそう、屋上までなんか追われてきて、ああ、もうダメみたいな時に目覚めるとか、そういう夢がね、多いんですよね。だから、当然なんか歯ぎしりとリンクしてんのかな、とか思ったりもするんですけどね。皆さんはどうなんですかね。なんか歯ぎしりの本当いい対処方法とか、あれば教えていただきたいなと思うんですけど。ね、私事ですけども、昔ね、お付き合いしてた女性、なんか、まあね、印象的な人がいましたよ。でね、私もこう、当時ですよね、もう何年も前ですけど、まあ彼女ですね、お付き合いしてる方が横で寝てて、僕は夜なんかプロレスかなんか見てたんですよね、ホテルかなんかで。出たら、まあ、おならですよね。寝べっていうのか、寝っぺというのか。僕は起きてますよ、当然。プロレス見てるわけですから。まあ、深夜1時ぐらいですけど。当時の彼女は、バッとかってしまして。まあ、それだけならいいんですけどね。まあまあまあ、ね、リラックスして、夢見心地なんだろうと思ってたんですけど、その自分のしたおならに対して、 相槌を打つんですよね。うんとかしといて、
うん、うん。
私はさすがに、プロレスを見ながらなんか空気圧を感じて、いやーね、印象的でしたね。女の子でもこういうことあるなんて、まあ、自分のおならにね返事をする彼女っていう経験が昔思い起こされますけど、まあ皆さんね、春ですけどもね、まああまりね寝すぎには気をつけて、それから歯ぎしり対策あったらね、また教えていただきたいなと思いますんで、今日はこの辺で失礼いたします。